それでは拝読いたします。ローマ人への手紙8章18節から22節。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。以上の箇所から、やがて私たちに掲示される栄光と題して大高牧師より宣教をしていただきます。
お祈りをいたします。天地万物の作り主である私たちの父なる神様、偉大なる皆を心から賛美をいたします。天地万物を作られて、また今をご支配なさっておられる歴史の支配者であられるお方を父とお呼びできる恵みを神様感謝をいたします。そのあなたに私たちは一人一人が名前を呼ばれて、この世に集められ、あなたを礼拝できる恵みへと導いてくださっていることを感謝をいたします。すぐる一週間の歩みも、私たちを一人一人を守ってくださり、支えを与えてくださっていたことを覚えて感謝をいたします。喜びにあふれて礼拝に来ている方には、祝福をますます注いでくださり、いよいよ喜びにあふれますように。また課題に直面している方々には、主の慰めとお励ましをお与えくださいますように。そして主の解決が一日も早く訪れますように。また忍耐する力をもあなたがお与えくださるようお願いをいたします。また神様、恵みの中であなたが20年間守り支えてくださった、戸沢元弘兄弟、また岡田優斗君、二人はあなたがここまで守ってくださって、成人を迎えることができますことをありがとうございます。どうかお二人の将来を豊かにあなたが祝福し、帰り見てくださり、あなたと共に歩もうとしているお二人を、あなたがこれからも共にあって導いてくださるようにお願いをいたします。進むべき道をあなたが示し、これが道だ、これに歩めと、その道をわかりやすく示してくださるようにお願いをいたします。また神様、新年度の歩みを始めておりますけれども、本当にあなたが祝福してくださって、宣教する教会として、キリストを述べ伝える教会として、私たちが一歩一歩歩んでいくことができますように、一人一人が祈り、また使わされている場にあって、宣教の技に励んでおられることも感謝をいたします。どうかあなたがこの一年も祝福し、教会の宣教がますます前進していきますようお願いします。そして神の国がさらに押し広げられていきますように。そしてさらに豊かな教会として、キリストの体の豊かさを表す教会として、あなたに用いていただけますようお願いいたします。またそのためにも、本当にこの礼拝の中にあって、また週の祈祷会にあって、御言葉がしっかりと語られ、御言葉によって私たちが生きていくことができますように。聖霊なる神様のお助けを豊かに与えてくださるようお願いいたします。また、諸教会の礼拝においても本当にあなたが祝福してくださり、どうか今日の礼拝にあって、御言葉がはっきりと宣言されますように、とりわけ私たちの教会から献身しておられる長沢神学生も我孫子福音キリスト教会にてご奉仕されておりますけれども、その今なさっているご奉仕のうちに聖霊なる神様の豊かな助けを与えてくださるようお願いいたします。無僕の中にある教会や困難を覚えている教会にも主が必要な助けをお与えくださいますように。 あなたがすべてを支配しておられることを心から感謝し、御言葉を待ち望み、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい年が始まりまして、2度目の主の日の礼拝を迎えているわけですが、今日からはいつものようにローマ書に戻ってですね、主の御声に聞いてまいります。今日私たちに与えられております箇所は、実際にどのようになるのか、その細かな点については少々不明なところがあります。しかし聖書が教えているその救いのスケールの大きさといいましょうか、それを知ることは、知るにはですね、大変教えられる箇所であります。私たちは、個人的な救い、まあ、私の救いという点だけに、注目、着目しがちですけれども、聖書は、もっと壮大なスケールを語っています。そのことを今日、御言葉から確認をしたいと思いますが、前回ローマ書を取り上げた際は、神の子供とされていることの恵みを確認いたしました。その中で、今私たちが神の子供であるならば、明日も明後日も変わらない神の御手の中にあるならば、ずっと神の子であり続けるということを以前確認しました。養子縁組を私たちとしてくださった神様は、決して私たちのことを話したりはしないんだ、捨てたりはしないということを確認しました。またその中で、栄光を受けるためには、その途中で苦難があるということも確認をしました。イエス様がそうであったように、イエス様が復活という栄光をお受けになる前に、十字架という苦しみを通られたように、私たちも栄光を受けるためには苦難を通るということが語られていました。そのことを受けまして18節には次のようにあります。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと。パウロはやがてというものを見つつ、やがて掲示される栄光を見つつ、今という時を、今の苦難を見ています。特に今現在困難にぶつかっているとするならば、やがてに希望があること、未来に希望があることを確認するということは大切なことでありましょう。もちろん、今の苦難の大きさによっては、やがてのことなんて、未来のことなんて見る余裕がないと。まあそういうことももちろんあるかもしれません。しかし私たちが忘れてはいけない視点、それがやがて私たちに掲示される、示されることになる栄光です。ローマ書を記しているパウロは、第二コリントを見ますとですね、第三の天にまで引き上げられた不思議な体験を告白しています。彼はパラダイスに引き上げられた、そういう不思議な体験をしたことがありました。まあ、そのことをパウロは第二コリントで書いていますが、そのパウロが18節のように語っているわけです。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと。もちろん、パウロが見せていただいたものも全てではなかったであろうと想像します。しかし、そのパウロが言うわけです。神の栄光の仮に一部だとしても見せていただいたパウロが、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足らないと。おそらく、信仰者の中でもパウロほど尋常でない苦しみと言いましょうか、迫害を味わってきた人はいないのではないか。彼が受けてきた苦難のリストは第二コリントに記されていますけれども、なんとかな、なんとかな、なんとかな、なんてずらずらずらずらと書かれていますが、 それに匹敵する苦難を受けた、まあ、キリスト者、信仰者というのは、まあ、そう多くはないであろうと。で、このパウロは、神の栄光を見せていただき、また同時に、あまたの迫害に、苦難にも遭ってきた。そのパウロだからこそ、語る資格があるとも言えます。説得力がある。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えますと。見たこともない人が言ってるのではなくて、まあ、少しでもその一部でも垣間見た、パウロが言っている。このパウロが語る視点、やがてを見つつ、今を、特に今の時の苦難を見る。この視点は、私たちにとっても大切な視点であるということを覚えます。このように語ったパウロは、続く19節から22節まで、被造物について。で、今度23節から25節まで、御霊の発放をいただいている私たちについて、そういう順番で、やがての栄光について語っていきます。まず19節です。被造物は切実な思いで、神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。で、この19節の脚注、下に一応見ますと、あるいは、首を長くしてというふうにですね、アスタリスクで書いてあります。被造物は首を長くして神の子供たちが現れるのを待ち望んでいる、そう訳すことができます。で、ここで言う被造物というのは、まあ、文脈からすると次に人間のことが、私たちのことが出てきますから、まあ、人間以外の被造物であると言えるでしょう。まあ、わかりやすく言えば、自然界。その被造物たちが、自然界が首を長くして待っている。それは、神の子供たちが現れるのを待っている。まあ、あくまでも首を長くしてというのは、表現であることはもちろん言うまでもありませんけれども、で、ここで言われている、神の子供たちが現れるというのは、主の再臨、キリストの再臨のことを指しています。つまり、被造物は、キリストの再臨を、自然界はキリストの再臨を待ち望んでいる、首を長くして待っている。そのように語ったパウロは、20節では、一旦、なぜ被造物がそのような状態になっているのかということについて語ります。なぜ被造物が神の子供たちの現れを待ち望むような状態になっているのか。20節を見ますと、被造物が虚無に服したのは自分の意志からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのですと。パウロはここで最初に、被造物が虚無に服したと語ります。で、まあ、この虚無に服したというのは、言い換えますと、神が創造した時の状態から離れてしまっているということを意味しています。神が創造した時の状態から離れてしまっている。それはなぜか。なぜ被造物は虚無に服したのか。それは人間の罪ゆえでした。人間の罪のためでした。もともと被造物は創世記を見ますと、それは非常に良かったと言われるものでした。しかし人間が神に逆らう罪を犯しました。そしてこのように罪が入った。その後で、人を騙した蛇は呪われ、女も苦しんで子を産むこと、で、夫に支配されるようになることというのが創世記で告げられました。神から告げられた。また人には、男には、次のように言われました。あなたが妻の声に聞き従い、
食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。で、ここに、今お読みしたところに、大地はあなたのゆえに呪われるとあります。被造物も神の呪いのもとに置かれるようになりました。しかし、ローマ書の8章20節にありますように、被造物が虚無に服したのは、神の創造の状態から離れてしまったのは、離れるようになってしまったのは、自分の意思からではないわけです。人間の罪によったわけです。もともと人は神の形として作られました。そして神が作られた自然を支配するものとして人間は創造されました。その人間が、神から支配権を委ねられている人間が罪を犯したことで、その影響が被造物にも及んだ。被造物は神の創造の時の状態から離れてしまった。それは、もう私たち現代人ならば、よりわかることでもあります。自然は神の創造の時の状態から離れてしまっている。その最たる例は原発事故に見られるわけです。私たちは便利さを追求するあまり、ひとたび事故が起これば人が住めなくなるような状態にしてしまう、そういう危険なものを作り、しかもそれが安全だと嘘を言い、実際に爆発したら制御不能になり、その周辺には人が住めなくなってしまった。被造物は虚無に服し、神が創造した時の状態からかけ離れているということを、私たち現代人もよりよく理解することができます。まさにその通りだ。繰り返しますが、それは人間の罪のゆえであり、神によって呪いを受けさせられているのであって、被造物には望みがあるのですと。では、それはどんな望みか。21節です。被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますと。ここで言われている、滅びの束縛というのは、虚無に服していることと同じ意味と考えられます。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かることができる。ここで解放されと訳されている言葉は未来形です。ですからやがて解放され、栄光の自由に預かることが約束されています。この栄光の自由に預かるということがどういうことなのか。以前私が新学生時代にお世話になった CSK キャンプというところで Q&A というコーナーがあって、その中高生の質問に答えるという何とも大変なコーナーがありましたけれども、そこの質問の中に、ペットは天国に行けるんですかってそういう質問があった。それを答える羽目になる私の立場というのは、どう答えたらいいのかって悩まされるわけであります。もちろんね、そういうペットを飼っている方からすれば、切実な悩みといいましょうか、問題といいましょうか、課題であったんだろうと想像しますが、それは聖書から究極的に答えはわからないというのが正直なところですけれども、一つの可能性としてですね、この21節の被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますということが、一つの根拠になり得るかもしれませんね。で、あくまでも推測ですということを、申し上げたことを今でも覚えていますけれども、この21節がどういうことなのか、
まあ、天国行って私のペットがいないってなってもうちょっとそんなこと言わないでって思いますけれども、それどういう状態かって21節わかりませんけれども、そのことがこう言われて、こういうことが言われているわけですね。で、このことは、ヨハネの黙示録と合わせて読んでおきますと、より理解が深まりますから、新約聖書の一番後ろにですね、ヨハネの黙示録の21章を開いていただいて、新しい聖書ですと516ページにありますけれども、ヨハネの黙示録21章、ヨハネの黙示録の21章の1節2節ですけれども、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た、とこう1節2節にあるわけですが、この黙示録を書いたヨハネは幻を見せられて語るわけですね。彼は新しい天と新しい地を見ました。で、以前の天と以前の地は過ぎ去ったと。そして海もない。さらに彼は見るわけです。聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から、天から下ってくるのを見た。この聖なる都というのは、神の民である私たちが仰ぎ見て待ち望んでいる都。神が設計し、建設し、固い基礎の上に建てられた都。その都の真の姿が、私たちが待ち望んでいた真の姿が、都が明らかにされる。その都は、新しいエルサレムは、天から、神の元から下ってくるとあります。天の都が地上に下り、全地を新しくされます。そして存在するすべてが神の栄光に輝く。学者は言います。この新しいエルサレムは、エデンの園と対応しているんだ。また神の臨在の地は、創世記では農園として描かれていました。しかし黙示録では、回復された楽園が都市として示されています。それは人間の歴史と文化の完成として神に捧げられ、聖なる都として天から現れるんだと、黙示録の仲介者は指摘します。このように、地が刷新される、新しくされる。被造物は滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かることになる。念のため、先ほどのことを補足しておきますけれども、この二十節の理解に関してもちろん、ペットは含まないだって理解している先生方もおられますから、必ずしもこの箇所だけでですね、ペットが天国にって言えるわけではありませんけれども、まあ、一つの可能性だということを心に留めておいていただければと思いますが、この二十節、この箇所は、神学的には栄華、栄光の栄に化けるですね、栄華と呼ばれる聖華の次の段階、まあ、つまり救いの完成のことが言われています。その時にこの栄華、救いの完成という時に、私たちの体が贖われてイエス様と同じような復活の体、栄光の体になるだけでなくて、被造物にも及ぶということが約束されています。人間だけが新しくされるのではなくて、全被造物が刷新される。全宇宙的な刷新というものが約束されている。最初に申し上げたように、聖書が語る救いのスケールの大きさというものに目が向けさせられます。私たちキリスト者の救いの完成、まあ私の救いという、そういう個人的なものだけではなくて、
全世界が、いや全宇宙が新しくされる。人間の罪の影響下にある全被造物が新しくされ、存在するすべてが神の栄光に輝くことになります。その流れの中で22節です。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしています。パウロは再び今の状態について語り、私たちは知っていますというふうに言います。その内容は、被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に生みの苦しみをしていますとあります。被造物の埋めきと生みの苦しみ。仲介者は説明していますが、生みの苦しみをしている女性が子供の誕生を今か今かと待っているように、被造物もその虚無と堕落の中にあって、喜ばしい変化の時を待ち望んでいるんだ。で、ここでこう、埋めきというふうにありますが、この後で23節もそうですし、26節にもこう、埋めきという言葉が出てきます。ですから、一つの鍵になるような言葉として、まあ、埋めきがここでこう、3回出てきているわけです。被造物も埋めている。もちろん、被造物の声を直接に聞くことはできませんが、罪の影響下にある被造物のすべては埋めき、そして神の子供たちの現れを首を長くして待っています。まあ、もしかしたら、現代のこう異常気象と呼ばれるものも埋めきの一つなのかもしれませんが、創造の時の状態からかけ離れている今の状態を埋めき、主の再臨を被造物も待ち望んでいる。今日ここまで18節から22節まで読んできましたが、今日の箇所を、まあ、最初にも申し上げましたが、完全に理解するということは少々困難であります。なぜなら、それは、被造物のこと、人間のことではなくても自然世界のことでもありますし、被造物が埋めているということを、まあ、理解することは、なかなか難しいことでありますけれども、私たちが心に留めなければならないことがありますが、それは、被造世界も、つまり自然世界も、罪の影響を受けているという、まあ、ある意味当たり前のことかもしれませんが、直接的にまた間接的に罪の影響を受けている。原発のような私たち人間の強欲が自然世界に多大な影響をもたらしていることもそうでしょう。また、本来、崇められるようなものではないはずの自然が、神にされるという現実もあります。自然が神にされる。これは自然からすれば迷惑な話です。自然を作られた神ではなくて、神によって作られた自然が礼拝の対象にされる。先ほども確認したように、自然は、被造物は、罪の影響を受けているわけです。そう考えるときに、やはり自然は神にはなり得ないということも思わされます。御神木というものをはじめとして、日本では八百万の神と言われるように、多くの神々が存在します。その神々の中には、被造物も多く見られます。人は偉大なものを見ますと、神にしたくなります。そしてこの時代は特にそういう時代と言いましょうか、本当に軽々しく神という言葉がこう使われて、まあ神ってるという言葉に始まってですね、何でもかんでもちょっとすごいのを見ると神という。大きな木や岩などは、まあ、その典型でもあります。雄大な自然を見ると聖地とかパワースポットというふうに呼んでしまう。しかし聖書の観点から言うならば、それら被造物も主の再臨を待ち望んでいるわけですし、 罪の影響下に置かれています。繰り返しますが、それらのものは崇拝の対象にはなり得ないのです。それを作られた神だけが崇められなければいけない。自然を見て素晴らしいと思ったら、自然が素晴らしいんじゃなくて、それを作られた神様が素晴らしい。被造世界は、やがて主の再臨が起こったとき、刷新され、完全なものに変えられます。それが、聖書が被造物について教えていることです。では、その状態はどのような状態なのか。それは、私たちの復活の体がどのようなものであるかわからないように、私たちには今の段階ではわかりません。しかしそれは、パウロが18節で語っているように、今の時の苦難を取るに足るものではないと、言わせるほどのものだということ。それが私たちにやがて掲示される栄光です。パウロは別の箇所でこう言っています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。第二コリントの4章17節でそう語っています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。最初にも申し上げたように、私たちには様々な苦難があります。今ここで礼拝しておられる方々の中にも、もう現在進行形で苦難の中にある方々がおられる。教会に来ることを家族から反対されつつ来ている方もおられます。ご主人のことを、ご家族のことを気にかけながら、それでも信仰を守り通している方々がおられる。それは本当に素晴らしいことです。私たちには様々な苦難があります。だからこそ、今という目の前のことだけに心を奪われるのではなく、やがて栄光の未来というものを見つめたい。私たちには栄光が待っている。それは私が、そして私たちが、いや全世界が全宇宙が完全になる。そのような栄光が待っている。私たちは苦難に遭いますと、もうそれだけに目が止まってしまって、もうそれが全てであるかのように考えてしまいやすい。私たちの生き方っていうのはもう、近視眼的に本当に目の前のことになりやすい。目の前のことが人生の全てになってしまう。私たちは、やがての栄光、未来に待っている栄光よりも、今の幸せと言いましょうか、今日の幸せというものだけを求めてしまう。苦難にあったとき、それから逃げ出したいと思うのは当然の心理で、私も同じなわけです。時に人間やめたいなって思うときもあるわけであります。もうそろそろ命取っていただいても構いませんって、もう娘の顔も見たしみたいなことも思ったりするわけでありますが、しかし、聖書は栄光を受けるには苦難があると、そういう約束をしています。イエス様がそうであったように、イエス様と同じ私たち恵みに預かるわけですから、私たちも同じように苦難に遭う。栄光の前に必ず苦難が待っている。ですから私たちは苦難というものを聖書的に捉えていく必要があります。栄光と苦難というものはセットです。私たちにはやがての栄光が約束されている。私たちの想像をもはるかに超える世界が約束されている。私も天国というものを小さい時からいろいろ想像してみるわけです。で想像するのは金というこの自分の想像力のなさと言いましたが貧困さを思いますけれども、貧しさを思いますけれども、金かな。そこに価値を置いている自分というのがあるんだろうなと思いますけれども、 でもそういう、こう、想像してみて、あ、こんな感じかって言った、それをこう超えるものが天国ですね。私の頭の中で収まるんだったら、それはちっぽけな世界でありますけれども、それを超えるものが待っている。皆さんも想像したことあるでしょうけれども、それ以上だということです。被造物が待ち望んでいるように、私たちも栄光のゴールを待ち望む。そのことを心に留めつつ、私たちの救いのスケールを小さなものにすることなく、神の救いのスケールというものを覚えながら、やがての新天新地を待ち望む私たちでありたい。そのように願います。ひととき、御言葉を心に巡らしつつ、静まる時を持ちましょう。お祈りをいたします。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。愛する天皇お父様、御言葉を感謝をいたします。私たちにやがての栄光が約束されていることを覚えて感謝をいたします。この地上を生きていますと、私たち大なり小なりの苦難に遭い、本当に辛いところを通ります。その苦難に遭っているとき、それが全てであるかのように私たち考えやすいものでありますけれども、神様どうぞ私たちにやがての栄光というものを見せてくださって、パウロが取りに足りないと私は考えますというふうに私たちもそう告白できるものへと作り変えられたいと願います。あなたの素晴らしい栄光を待ち望んで歩み、本当に期待して喜んで生きていくことができるように助けを与えていてください。私たちの想像をはるかに超える神様の素晴らしいご栄光を待ち望んで歩むことができますように、今苦難の中にあるお一人お一人を主が励まし支えてくださり守ってくださるようにもお願いをいたします。感謝を持って主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。